こんにちは。
こんにち
は。今日は、いろいろな意味で、この4章ですけど、衝撃的な、箇所です。なので、つべこべ言わずに、この最初の1節2節を読むと、もうつかみは OK になるので、私がどこを話す前に、1節と2節をお読みします。ダニエルの4章。ネブカデネザル王が全土に住むすべての庶民、諸国、諸国語の者たちに書き送る。あなた方に平安が豊かにあるように。一節で十分ですね。この四章は、一部ですけども、最初と最後というか真ん中はダニエルがおそらく書いていますが、四章はこのバビロンの王様のネブカデネザル王が書いたものです。誰に向けて書いたかというと、全土に住むすべての庶民、諸国、諸国語の者たち。だからバビロンに住んでいるすべての人たちに対して、ネブカデネザルは手紙を書いています。そしてその手紙が聖書に載っかってるんですよ。あなた方に平安が豊かにあるように、新約聖書でいうパウロのようですね。恵みと平安が豊かにあるように。二節読みますね。意図高き神が私に行われた印と奇跡とを知らせることは私の喜びとするところである。この手紙の内容と目的は、意図高き神がネブカデネザル、私自分に行われた印と奇跡を伝えるためのものだと。その神が行われた印と奇跡をみんなに述べ伝えることは私の喜びだって。バビロンという国は大きくなる前からアブラハムの時代から多神教の国でたくさんの神々がいましたというか神々が祀られていました。それぞれシャデラク、メシャク、アベデネゴとかダニエルの名前のベルテシャツァルとか、その全部それぞれのその神に由来した名前が付けられてるんですよ。だからいろんな神々がいるところなのに、ネブカデネザルは意図高き神がっていう、唯一の神を指して、複数じゃなくて、私に行われた印と奇跡を伝えるのは私の喜びだって言ってるんですよ。三章で私たち学んだときに、私の手からどの神があなた方を救えようかっていうようなめちゃくちゃ高ぶってた人がいきなりこんなこと言ってるんですよ。3節、その印のなんと偉大なことよ。その奇跡のなんと力強いことよ。その国は永遠にわたる国。その主権はよよ限りなく続く。ネブカデネザルは神を褒めたたいてるんですよ。その印は偉大で、その奇跡は力強いって。その国は永遠で、その主権は世々限りなく続くって。このすべての主語は、誰ですか？誰の国が、誰が偉大で、誰が力強くて、誰の国が永遠で、誰の主権は世々限りなく続くんですか？意図高き方である、意図高き神ですよ。つい先日まで彼の話の中に出てくる主語は私、私、私、私でした。私が立てた。私の命令に聞き従わないあなた方は私が作ったこの論の中に私が投げ込もう。誰が私からあなた方を救うことができるか。私、私、私だったのに。ここに一言も私が出てこないんですよ。この褒めたたえてる言葉に。何があったのか。それがこのダニエルの4章です。一言祈ります。天のお父さん。この異邦人の国を治めていて、ものすごくおごり高ぶっていて、 しかもものすごい力を持っていて、ユダの国を滅ぼすような王様が、どうしたらこのようにあなたの前にへり下って、自分自分自分って言ってた人が、どうしたらあなたの皆を崇めるようになったのか、これから学ぼうとしています。どうぞ私たち一人一人の心をあなたが整えてください。このダニエルの4章で語られている御言葉一つ一つに私たちの心と思いを、考えを向けることができますように。そしてこの原則を理解して、聖霊の力、そして助けによって、私たちが毎日の生活の中で、自分自分自分じゃなくて、あなたを褒めたたえ、神が神が神がって、そうなるような人生を歩むことができますように。これからの学びをあなたが導き、祝福してください。御言葉を分かち合う私に、今日もどうぞあなたの知恵と力をお与えください。分かりやすくこのことを分かち合うことができますように、導いてください。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。4節と5節。私、ネブカデネザルが私の家で気楽にしており、私の宮殿で栄えていたとき、私は一つの夢を見たが、それが私を恐れさせた。私の寝床での様々な幻想と頭に浮かんだ幻が私を脅かした。ネブカデネザルは面白い人ですね。この人はよく夢を見て、それがその幻なんですね。神から与えられる。ネブカデネザルは自分の家でくつろいでいて、自分の宮殿で栄えていた。つまり、その、もう彼の王国は絶頂期を迎えてるんですよ。だから別に何一つ仕事しなくても、気楽に自分の家でテレビ見ていられるんですよ。テレビないでしょうけど、この時代。好きなことやってられるんですよ。皆さんに10億円があったら何しますか？前英語の授業でそういう発話がありました。10億円あったら何するか。まず思いついたのは、もう仕事を辞めますね。何もしたくない。この 10億円の資金を使って、この残りの人生を優雅に過ごしたい。楽に過ごしたい。お金の心配せずに過ごしたい。ネブカデネザルは何一つする必要ないんですよ。10億円どころじゃないんですよ。もう、使い切ることができないようなお金ですよ。ちなみに、まあいいか、ちなみに言ってたから。10億円というお金をですよ。月に、100万円ずつ使い続けて、100年かけてようやく終わるぐらいのお金です。10億ってすごいです。はい、以上。それだけの話です。それぐらい絶頂期で何一つ困らないっていうのがこのネブカデネザル。これが言いたかっただけです。何一つ心配してないし、何も欲しいものがあったらすぐに手に入る。そのような王様でした。が、この五節を見てみると、それでも恐れを感じるんですよ。幻を見たり夢を見たりして、それが何だったんだろうって、これはどういう意味なんだろうって。善悪の基準とか、命の価値とか、人生の目的とか、死んだ後どうなるんだろうとかっていうのは、どれだけ権威が、で、権力があっても、どれだけお金を持ってたとしても、そこには答えがないので、その権力や、権威や、またお金では、そのような心配というのをなくすことは決してできません。だから、ネブカデネザルは、人間の中で一番、王様の中で一番強い王様の一人ですよ。この、何ですか、歴史上の。それぐらい栄えた王様でも恐れを感じるんです。だから人は、どこまで行っても何を持ってたとしても、人は人です。それは変わらないです。6節と7節。それで私は命令を下し、バビロンの使者をことごとく私の前に連れてこさせて、その夢の解き明かしをさせようとした。そこで、呪法師、呪文師、カルデア人、星占いたちが来たとき、私は彼らにその夢を告げたが、彼らはその解き明かしを私に知らせることができなかった。まあ、これはもう、ネブカデネザルのパターンですね。自分でわかんない、夢を見た、不安だ、どうしようってなったら、その 知者と呼ばれる人たち、学者とか星占いする人たちとか、そういう人たちを呼び寄せて、これはどういう意味なのかということを伝え、解き明かさせようとする。前回2章でも同じように、ネブカデネザルが夢を見たときに彼らが呼び集められました。けれども彼らは解き明かすことができませんでした。なぜならネブカデネザルは自分が見た夢を伝えなかったからです。自分の見た夢も、その夢の解き明かしも同時に私に伝えなさいって、じゃないと殺すよっていうふうな、そのアプローチでした。でも今回はそれと違って、その自分の見た夢を解き明かす、あ、ごめんなさい、夢を彼らに伝えたんですよ。二章で彼らは、あなたが見た夢を教えてくださいって。その夢を教えてくださりさえすれば、私たちはその夢の意味を、解き明かしをあなたにお伝えすることができますって。でもここでは夢を知らせたんだけども、彼らには解き明かすことができなかったとは実は書いてなかったりするんですよ。彼らは夢の解き明かしを告げることができなかったと書いてあります。英語の訳を見てみると、彼らは解き明かしを告げなかったと書いてあります。もしかすると本当にできなかったかもしれません。夢の解き明かしを夢を聞いたんだけど、その意味というのが分かんなかったかもしれません。でもなんとなくこの4章をもう先に読んだ方はイメージできると思うんですけど、イメージしやすいですよ。解き明かししやすいような、なんかあからさまな話なので、僕は個人的にはですよ、解釈はできたんだけども、あえて伝えなかったところに一票入れます。だから夢を解き明かすことができなかったというよりも、あえて解き明かしを伝えなかったんだと思います。なぜならこの夢というのはネブカデネザル王にとってとても悪い夢だからです。そんな解き明かしをするやつは殺してやるってなってもおかしくないからです。だから彼らは、ああちょっとこの夢は難しいですねとか、私たちにはこれできないですねとかって言って、交わしたんじゃないのかなというふうに個人的には考えています。いずれにしても、彼らに解き明かすことができないので、そこにダニエルが呼ばれます。8節と9節。しかし最後にダニエルが私の前に来た。彼の名は私の神の名にちなんで、ベルテシャザルと呼ばれ、彼には聖なる神の霊があった。私はその夢を彼に告げた。呪法師の長、ベルテシャザル。私は聖なる神の霊があなたにあり、どんな秘密をも、あなたには難しくないことを知っている。私の見た夢の幻はこうだ。その解き明かしをしてもらいたい。彼には聖なる神の霊があったって。二章のことを当然覚えてます。彼一人だけが、まことの神だけが、糸高き神だけが、ネブカデネザルが見た夢を知らせ、その夢の解き明かしを伝えることができた。だから、ダニエルは、もしくはベルテシャザルは、呪法師の長にされたわけです。それで、ダニエルに夢を解き明かすように命じました。10節から17節まで、これが、ネブカデネザルが見た夢です。私の寝床で頭に浮かんだ幻。私の見た幻はこうだ。見ると地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てのどこからもそれが見えた。葉は美しく、実も豊かで、それにはすべてのものの食物があった。その下では野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み、すべての肉なるものはそれによって養われた。まず一つ目ですね。夢の中で非常に高く大きな木があったんですね。地の中央にあって天に届くような高い木で、地の果てのどこからでも見えて、葉は美しく実は豊か。それが動物の食物となって、野の獣とか空の鳥がそこに住んだと。すべての生き物がその木によって養われた。それぐらい大きくて実り豊かな木が夢に出てきたんですね。続き13節。私が見た幻、寝床で頭に浮かんだ幻の中に、見ると一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきた。彼は大声で叫んでこう言った。その木を切り倒し、枝を切り払え。その葉を振り落とし、実を投げ散らせ。 獣をその下から、鳥をその枝から追い払え。ただし、根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて、地の草を獣と分け合うようにせよ。一人の見張り人、もしくは聖なる者が天から降りてきて、その木を切り倒しなさいと、枝を払いなさいというふうに言ったと。でも、根株だけを地に残して、それに鎖をかけて、野の若草の中に置いて、その露に濡れさせて、地の草を獣と分け合うようにしなさいと。まだその言葉は、セリフは続きますね。その心を、この木の心ですね、を人間の心から変えて、獣の心をそれに与え、七つの時をその上に過ごさせよ。この宣言は見張りの者たちの布告によるもの。この決定は聖なる者たちの命令によるものだ。それは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え、また人間の中の最もへりくだった者をその上に立てることを生ける者が知るためである。この宣言であったり、布告であったり、決定、この一人の見張りの者が天から降りてきて語ったことというのは、そこには目的がある。その目的は、意図高き方が人間の国を支配しているということをみんなが知るためだって。いろんな国々があるんだけども、いろんな王様がいるんだけども、その上に意図高き神がおられて、その方が全てを治めているんだということをみんなが知るためだと。また、意図高き方が人間の国をご自分の御心にかなうものに与えるということを皆が知るためだって。地上ではいろんな覇権争いがあって、その人間の歴史というのは悲しいことに戦争の歴史です。人のその罪がなくならない限り戦争という争いというものはなくならないです。現実的に考えて。だけど、その誰がその国を建てるのか、誰がその国のリーダーになるのか、これはそのすべて意図高き方が人間の国を御心にかなうものに与えるって。だからといってすべてのリーダーたちがその神に聞き従っているかというとそうじゃないです。ネブカデネザルでさえそうじゃないから、もちろん。ユダのその国の王様やイスラエルの国の王様もみんなそうです。現代のイスラエルの国であったり、そのすべての国においてその神の御心にかなう、つまりその神の前に心が正しいとか清いとかそういう人のことを言ってるわけじゃないです。でも神はその私たちの少なくとも私の理解は超えてます。なぜこの人になぜあの人にその国を任せるのかそれはわかりません。人それぞれにその神が計画しておられて、その一人一人がその神の計画に神が任せてくださったものに、その従順になって、忠実になってそれを果たすというのがそれぞれが求められています。国を任されているんだったら、その国を神がその定義している正しさで、公平さで裁くというのが国のリーダーのに与えられている役割です。それをそのどう果たすかというのが神は見ているわけですね。私はこの久米島に住んでて、一人の男性で、夫で、父親で、牧師で、いろんなその役割が与えられてて、その役割の中で神が何を願っておられるのかということを私が理解して、その神に対して忠実に行う、応答する。それが私に与えられて、その私が神に応答すべきことです。なんで私が、わからないです。私が正しいかじゃないです。私に任そうと神が恵みによって、その、決められた。もうそれ以上、それ以下は私は言うことできないです。なぜ、ネブカデネザルにバビロンが任されたのか、彼が正しかったかじゃないです。恵みによって、その役割が与えられたんですよ。そして人間の中の最もへりくだったものを、その上に立てることを、皆が知るためだ。それが、この宣言、布告、決定の目的だと。18節、読みましたね。ネブカデネザルは夢の解き明かしをダニエルに命じました。あ、まだ読んでないですね。私、ネブカデネザル王が見た夢は、とはこれだ。ベルテシャツァルよ。あなたはその解き明かしを述べよ。私の国の使者たちは誰もその解き明かしを私に知らせることができない。しかしあなたにはできる。あなたには聖なる神の霊があるからだ。ネブカデネザルは誰もこの解き明かしを私に告げることができなかったって。でもあなたには意図高き方の霊があるのでできるはずだって 私はそう信じてる。ダニエルはここで他の、カルデア人たちのようにできませんって言えないんですよ、もう。できませんと言ってしまったら、意図高き神の霊が与えられているというふうに、そのネブカデネザルから言われているのに、できませんってなると、神が無能ってことになるじゃないですか。私の神は、その解き明かしをすることができませんでしたって。たとえ神を無能にしたところで、無能にしたとして、自分の命を守るために。だからといって彼が、その解き明かしができないとなると、自分の命が守られる、その、殺されないという保証はどこにもないんですよ。だから、できないとは言えないんですよ、ここでは。逃げることはできないんですよ。19節。その時、ベルテシャツァルと呼ばれていたダニエルは、しばらくの間、驚き、すくみ、怯えた。王は話しかけていった。ベルテシャツァル、あなたはこの夢と解き明かしを恐れることはない。ベルテシャツァルは答えていった。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その解き明かしがあなたの敵に当てはまりますように。ダニエルは躊躇したんですよ。この夢の解き明かしがネブカデネザルにとってものすごい悪いものだからです。新しい新改訳の2017年度版はいろいろと思い巡らして動揺したと書いてあります。別の他の訳を見てみると、彼自分の考えに驚き、すくんだって、ショックを受けたというふうに書いてあります。だからもう言葉が出てこないんですよ、怖くて。その様子を見てネブカデネザルはダニエルに恐れずに解き明かすようにって命じました。そしてダニエルはこの夢が王にではなくてその敵に実現するように願いました。ダニエルという人は忠実な人です。そして愛とか憐れみとか恵みとか、また慈しみという心を持ってます。だってネブカデネザルは自分の国を滅ぼして、また自分を自分の国からその引いてった一人じゃないですか。というかその張本人というか一番の、責任者なんですよ。であるにもかかわらずネブカデネザル王に仕えてるがゆえに、そのネブカデネザル王が悪い、その彼に悪いことが起こる、彼の身に悪いことが起こるということを願ってないんですよ。私の国をあんなにめちゃめちゃにしてからに、私をこんなところに拉致しよってからに、ざまみやがれっていうふうに思ってもおかしくないんだけども、彼はそのような思いを思わず、逆にかわいそうに言って、その哀れむ心を持ったんですよ。20節から26節までが夢の解き明かしです。まず20節。あなたがご覧になった木、すなわち成長して強くなり、その高さは天に届いて地のどこからも見え、その葉は美しく実も豊かで、それにはすべてのものの食料があり、その下に野の獣が住み、その枝に空の鳥が宿った木。王様、その木はあなたです。あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは増し加わって天に達し、あなたの主権は地の果てにまで及んでいます。その夢に出てきた非常に大きくて高い木というのは、あなたのことだ、ネブカデネザル。あなたの偉大さは、王としての偉大さは天に達し、その主権は地の果てに及んでいるって。見張りの者の言葉について、23節から。しかし王は、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきて、こういうのをご覧になりました。この木を切り倒して滅ぼせ。ただしその根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて、七つの時がその上を過ぎるまで、野の獣と草を分け合うようにせよ。王様、その解き明かしは次の通りです。これは意図高き方の宣言であって、我が主、王様に起こることです。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、天の露に濡れます。こうして七つの時が過ぎ、あなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになります。 ただし、木の根株は残しておけと命じられていますから、天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立ちましょう。見張り人の、見張りの者の言葉の解き明かしです。ネブカデネザルは木が倒されるように、枝が払われてしまうように、人間の心から獣の心にって。だから人間の心がなくなっちゃうって。だから人間の中から追い出されて、野の獣と共に住むようになるって。ちょっと言い方がどうなのかわかんないですけど、この気が触れるというか、狂っちゃうんですよ。で、精神的におかしくなっちゃって、人としての生活をすることができなくなるんですよ。動物のようになっちゃって、牛のように草を食べて、その夜露をしのぐとか、屋根のあるところで寝るとか、そういうのはなくなって、天の露に濡れるって。野宿して、ずっと。で、草食べるって。このように七つの時っていうのは、ダニエルの九章とかでもありますけども、それは年のことです。だから七年です。七年間が過ぎると。そのようなことがあなたに起こりますと。でもその後、神の恵みによって、意図高き方がどのような方かを知るようになりますって。その方が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお与えになることをあなたは知るようになりますって。そしてその時には、根株が残されているので、バビロン帝国は滅ぼされませんって。そしてあなたが、この、人間の心を取り戻す時に、あなたはまた、バビロンの、王国を、帝国を治めるようになるでしょう。それが、この夢の解き明かしで、このことが、ネブカデネザル王の身に起こるということを、ダニエルは伝えました。そして27節。ダニエルは進めています、ネブカデネザルに。それゆえ王様、私の勧告を心よく受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。ダニエルはお願いしました。私の勧告を心よくどうか受け入れてくださいって。一つ目。正しい行いによって罪を除いてくださいって。だから自分のその悪い行いじゃなくて、その悪い行いを認めて、悪い行いから離れて方向転換して正しい行いをするということは悔い改めるということですよ。悪い行いはやめましょうって。そして、正しい行いをすることによって、悔い改めることによって罪を除いてくださいって。また貧しいものを憐れんでくださいって。そうすることで、咎を除いてください。彼は、高ぶって王様だから、貧しいものとか弱いものを、その、足下にしてるというか、その、尊ばないというか、愛さないというか、全然その気にしないんですね。憐れむことをしなかったんですね。だから、悔い改めには、その、ふさわしい実を結ぶ必要があるわけですよ。だから正しい行いをしますとかって言っても、このほわっとしちゃうじゃないですか。だから王様としては、その貧しいものを特に憐れんで、彼のために彼の益を願って行動に移してくださいと。そうすることで咎を除いてくださいと。このことからわかるのは、神は貧しいものとか弱いものを深く憐れんでいて、愛しておられるということです。そして、この彼らをご自分に代わって深く憐れんで愛して助けるために豊かなものや強いものを置いているんですよ。だから国のリーダーとか、そのグループのリーダーとか上に立てられる人たちというのは、先頭立って俺について来いというよりも、みんなに使えるものになりなさいとイエス・キリストはおっしゃるんですよ。リーダーの一番の役割は、そのグループのその群れの人たちを愛するってことなんですよ。使えるってことなんですよ。その人たちの必要を満たしてあげるということなんですよ。 俺がやりたいことをやれない奴は切り捨ててやるみたいな。使えない奴はあっち行けみたいな。そういうのはリーダーと言わないんですよ。神が立ててるリーダーとは。ネブカデネザルはそうしちゃってたんですよ。だから、私の勧告、ダニエルの勧告を心よく受け入れて、貧しい者を憐れむこと、弱い者を憐れむことをしてくださいって。そして、悔い改めて、罪を除いて、咎を除いてくださいと。本当に心から心配してるんですよ。そうやって悪いことが起きてほしくないんですよ、ダニエルは。ネブカデネザルに。これさえしていれば、あなたの繁栄は長く続きますって。ネブカデネザルがこの見た夢が彼の上に実現するのは何がその大きな原因かというと、ネブカデネザルの傲慢ですよ。自分を神としたんですよ。神の計画や神の願い、神が与えた役割を無視して貧しいものを憐れまなかったんですよ。神の基準の正しさに基づいた正しい行いをしなかったんですよ。自分の悪や自分の罪を認めて悔い改めてこなかったんですよ。だから叱るべきタイミングで神は彼のその高ぶりを折るために人の心を変えて獣のようにするって。7年間もう王様どころじゃないですよ。王様は気が触れたって。牛のように草を食べるんですよ。そのようになると。28節。このことが皆ネブカデネザル王の身に起こった。ということは、ダニエルの、勧めを聞かなかったってことですね。29節と30節。12ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていたとき、王はこう言った。この大バビロンは、私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が建てたものではないか。12ヶ月間、取り方によっては、神はネブカデネザルに猶予を与えました。その1年、12ヶ月の間、1年の間、彼が自分が高ぶっていることを認めて、そして正しい行いによって罪を除く、つまりは貧しいものを憐れんで、咎を除くということをしていれば、こうならなかったはず。もしくは、12ヶ月の間、1年間は、ネブカデネザルがちょっとビビってて、ダニエルの勧めに従ってたのかもしれません。で、ダニエルの勧めに従っていた時には、このことは起きなかったけども、ダニエルのその勧めを忘れちゃって、で、高ぶり始めたので、この高ぶる者に与えられる、その高ぶる者を神が折るという、プライドを折るという、傲慢を折るということが発動したのかもしれません。どっちも取れますね。王は高ぶったんですよ。この30節。この大バビロンは私の権力によって、王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が建てたものではないか。4回も出てきますよ。自分のことを指す言葉が。この短い文章の中に。だから王は高ぶったんですよ。高ぶると、自分のその考えとか、自分の言葉の中に、私、私、私、私という私がたくさん登場します。だから自分のが他の人と話をするときに、どれだけ私というものが登場するか、そしてその話の中にどれだけ神という方やイエス・キリストが登場するか。一般的な話でももちろんそうなんですけども、なかなかその、教会の文脈以外で神のこととかイエス・キリストについて語る機会というのは少ないかもしれません。でもその時であっても私がこうして私のこれは私は私は私はっていうふうに言ってるんであれば、そのすべて自分発信のその言葉であって自分をプロモートするためのその話なので、それはへりくだってるとは言いませんね。人がどのようなそのことを考えているのか、あなたはどうなんですかという相手のその話が出てこないですよ。私、私、私で言ってたら。私、私鉄砲みたいに。私、ババババババって。もう私のことばっかり話してたら、それで時間が過ぎてしまって、あなたのことを聞く時間なかったねって、今度ね、みたいな。教会の文脈で、 私たちがお互いに話し合うときに、別にお互いの話しても何の問題もないですよ。何の問題も。けれども、私たちのその会話の中に、私、私、私だけで、あなた、あなた、あなただけで、私たち、私たち、私たちだけで、神とかイエス・キリストとかというその主語が出てこないのであれば、その会話はどうなんでしょうかということを私たち考える必要がありますよ。頭では理解してるんですよ。イエス・キリストなしに私は何をすることもできないって。祈ってもいるんですよ。私は本当に弱くて何もすることできません。だからどうか助けてくださいとかって言ってるのに、いざ話になると、いや、この前に私これのことしたんですよとかって、なんか主語が自分になってるんですよ。え、自分でできないって言ってたやんって。もしそれができるようになったんだったら、それは私ではなくて神じゃないんでしょうか。イエス・キリストが助けてくださったから、聖霊が私のうちで働いてくださったからであるはずなのに、そのクレジットを、その素晴らしいですね、という、その目的、その相手を神ではなくて自分にしてしまっている。これが、高ぶりって言うんですよ。31節から33節。この言葉がまだ王の口にあるうちに、天から声があった。ネブカデネザルをあなたに告げる。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして七つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお与えになることを知るようになる。この言葉は直ちにネブカデネザルの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛はワシの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。彼が高ぶりの悦に入っているとき、おお、これは私のとかって言っているときに、その言葉がまだ口の中にあって全部言い切らないうちに、夢で聞いた言葉を今度は実際に聞こえて、それが実際に聞こえてきたんですよ。そして直ちに警告通りにネブカデネザルは気が狂ってしまったんですよ。まあ深く私リサーチすることができなかったので何とも言えないんですけども、いくつかのコメンタリーとか、ネットを調べてると、約10年ぐらいこのバビロン帝国の、ネブカデネザルが治めていた時代、10年ぐらいその記録が抜けるとこがあるみたいです。今までずっと何十年にもわたって、そのネブカデネザルを中心に、そのここの国を潰して、ここの国を占領して、どんどんどんどん領地を広げていって、その大英帝国の、大英帝国でイギリスにある、その、国営の博物館に行くと、そのバビロンが作ったオベリスクっていうのがたくさん展示されているはずなんですけど、私見たことないんですけど。で、そこに、その、ネブカデネザルの時代とか、バビロン帝国の時代の、その、どれだけ素晴らしかったかっていうのが、その、書かれている、大きなこのオベリスクになって、その、石に刻まれてるんですよ。で、これ、どれだけ素晴らしかったかっていうのを、それで誇ってるわけですよ。だけど、その、10年くらいの期間、その、どこにも記録がないというか、何も記録がない期間があるんですって。まあ、それだったらもう、ここでしょうね。34節から36節。あ、ごめんなさい。33節にある、その彼の髪の毛はわしの羽のようになったっていうのは、別にあの髪の毛が2つにパカンって割れて、パタパタパタって、そういう話じゃないですよ。大丈夫ですよね。でっかいなんか、タケコプターみたいなのができたとか、そういう笑い話じゃなくて、もう髪の毛も伸ばし放題で、いろんなものがその付着して、硬くなっちゃった。で、それでもう、すごいことになってるって話ですよ。もう人間じゃないような。34節から36節。その期間が終わったとき、私、ネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると、私に理性が戻ってきた。それで、私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し、褒めたたえた。その主権は永遠の主権。その国は、よよ限りなく続く。地に住む者は皆、亡き者に、亡き者とみなされる。彼は、天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう。御手を差し押さえてあなたは何をされるのかという者もいない。私が理性を取り戻した時、私の王国の公営のために、 私の意向も輝きも私に戻ってきた。私の顧問も貴人たちも私を迎えたので、私は王位を確立し、以前にも増して王位なるものとなった。この7年の期間が終わった時に、ネブカデネザルに理性が戻ってきたんですよ。この期間が終わった時に、自動的にネブカデネザルに理性が戻ってきた、人間の心が戻ってきたというわけではなさそうですね。34節に、その期間が終わった時、私ネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。するとっていうのは理由だから、理由がその前にあって、だからとか、すると私に理性が戻ってきたなので、何をしたかというと、目を上げて天を見たんですよ。私たちが理性を取り戻すのに必要なのは、天を見上げることです。いつ理性を失うのか。困難や苦しみの中にあるとき、混乱しているとき、そのときに私たちは理性を失います。理性というのは、自分の置かれている状況をはっきりと理解するというのが理性です。自分ではどうしようもない状況の中で、私、私、私って自分を見つめている。これは私にはどうしようもできないという状況の中で、私はどうしたらいいんだろうとかっていうふうに、私、私、私に向いているというのは、ある意味、気が狂ってるんですよ。だって、自分にできないことを自分でやろうとするってことはおかしい話じゃないですか。私、高いところ大好きなんですよ。バンジージャンプやりたいんですよ。死ぬまでに一回。それで死んだら嫌だけど。だから、飛べたらいいなと思うんですよ。ワシとかになれたら最高ですよ。ヒューって。でも、私、高いところに登るために、その、羽を生やすとか、私、飛べないんですよ。当たり前だけど。たとえ、20年以上続けている、頑張れダイエットみたいなのが、作戦が成功したとしても、体が軽くなったとしても、私飛べないんですよ。飛べないのに、私頑張って飛ぶぞというふうに言い続けてるっていうことは、おかしいじゃないですか。発想が、考え方が、観察が狂ってるんですよ。それを飛びたいからといって、自分で一生懸命鳥のように飛ぼうとしてるんであれば、それはおかしい話ですよ。神を愛することは人を愛することを自分にはできないということが分かってるんだったら、それで自分の力や自分の人の良さや自分のなんか距離感とか、そういうもので何とかしようとして、その、できないできないとか言いながら、苦しいとかって言って、その天を見上げないというのは、理性が失われてるってことですよ。神の目から見ると。御使いたちもこうやって天から見てて、何やってん？飛びたいの？マジで？みたいな。何がしたいの？できないの自分で分かってるのに、なんで自分で一生懸命やろうとするの？って。あなたにできないから神が助けを与えてくださるって約束も全部あるのに、なんで約束を果たしてくださろうとする神に助けてって一言言えないんですか？何してんねんって。理性がどっか行っちゃってるんですよ、その瞬間。困難や苦しみの中にあるとき、私、私、私っていうふうにその見続けていても、理性というのは戻ってきません。理性が失われているのは、そのきっかけになったのは、私、私、私だからです。私に何とかできるというのは、その高ぶりでしかないんですよ。特に、こと、神に従うという点において、皆さん仕事をやってたり、それぞれ任されてることがあって、それはできるはずです。私、車を運転します。ああ、もう私には車を運転するの怖いです。できませんとか、神を助けてくださいとかって言いながらやったら、進まないですよ。仕事に行きながら、ああ、私これできるかどうかわかりません。助けてくださいとかって言ったら仕事にならないんですよ。床屋さんがもしね、 しのさん、私、ちゃんと切れるか自信ないので、一緒に祈ってもらえませんかとかって言われたら、私もちょっともう、ああ、どうしようって、すいませんとかつって、違うとこ行きますみたいな感じになるじゃないですか。だから自分でできることを自分の経験、そこを任されていること、それは別にいいんですよ。けど、ことを神に従おうとするときに、人を愛したり、許したり、親切にしたり。また神のことを思い起こしたり、その神の基準に照らし合わせて正しいことを行おうとする、その途端に私は弱さを覚えるんですよ。そこにおいて自分ができないということを認めるのであれば、自分の力で何とかしよう、もしくは神に全く祈らない、求めないというのは、あまりにも理性を失った状態ですよ。なので、自分が、私が何とかしてっていうふうに、その見てる限り理性というのは戻ってこない。でも、私がその瞬間に、ああ、そうだったって気がついて、天を見上げると、この私を助けてくれるのは私自身じゃなくて、神が、意図高いところにおられる方が、私を助けてくださるという、その神を私のその視点の中にお迎えすることで、その瞬間、理性が戻ってくるんですよ。そうだったって。私が頑張るじゃなかったって。自分の置かれている自分のその状況、自分の力を理解して、私にはできないってことを理解して、神に頼る理解力。信仰。それが理性ですよ。神に従うという意味で。天において。放蕩息子が、お父さんの元に帰ろうと言ったのは、自分の現状を見てこのままだったらなんてももう死んでもおかしくないって。こんなの人間がやることじゃないって。食べるものにもこと書いてるって。豚の餌食べようとしてる自分がいるって。でもお父さんのところには雇い人がたくさんいて、その雇い人たちにはたくさんの食べ物があるって。そうだって。お父さんは優しい方だって。恵み深い方だって。こんな私でも息子としては資格はないけども、奴隷の一人だったら、しもべの一人だったら、もしかしたら迎えてくれるかもしれないって。だから、お父さんのところに帰ろうって、自分がどうこうするとか、自分が、私はこんな感じだから、私はこんなひどいことをしてしまって、私にはっていうことから、お父さんの方に向いたので、我に帰ったんですよ。理性が戻ってきたんですよ。理性が戻ってきたら、神を褒めたたえるんですよ。当然のリアクションとして。神を見れば見るほど神の素晴らしさがわかるので、自分と比べてこんなにもギャップがあるのかって。だから神は素晴らしいと褒めたたえるのが当然なんですよ。神は意図高き方で、私はその塵にも過ぎないような存在であるということがもうわかるんですよ。神があまりにも素晴らしいから。その、意図高き方が私を愛し、私に恵みを注ぎ、私を憐れんでくださっているという、その事実が、イエス・キリストにあって保証されるこの十字架と、復活による、その神が私のことを愛しておられて、私の必要の全てとなってくださるという、この信仰が働くので、神を褒めたたえざるを得ないんですよ。無視できないんですよ。あまりにも素晴らしいから。神を礼拝するってそういうことですよ。日曜日の時間になったから神を礼拝しますとか、礼拝を守るとか、そういうなんか次元の低い話じゃないんですよ。神を見上げたら、自分を見て、神を見上げたら、もう恐れいるというか、もうこんな私があなたの前に入れるなんてもう恐れ多いって、あなたはただただ素晴らしい方ですって、こんなどうしようもない私を、あなたの御子イエス・キリストを与えるほどに愛してくださるような方は、もう私はどうしていいかわかりませんって。ただただあなたの前に手を挙げてひれ伏すだけですって。それが礼拝ですよ。理性が戻ったら、必要な力もすべて戻ってくるんですよ。すべて神のものだから。何を誰に委ねるかは神次第なわけだから。私が心を神に向けて神を見上げたときに、神がその私に必要なものを与えてくださるんですよ。当然のものとして。神はあまねく全地を見渡して、ご自分と心が一つになっているものを探しておられるって。神と心が一つになるっていうのは神と同じだけの清さとか正しさを持つとかそういう話じゃないですよ。 神は私たちに良いものを注ぎ出したい、注ぎ上げたい。私たちに受け取ってほしい。神と心が一つになるということは、その神のこの供給しようとしている、与えようとしておられるものを、私が、そうです、私は何もないので、お父さんあなたが与えてくださるものが欲しいです。それが心一つになるってことですよ。需要と供給ですよ。神が与えますよと言っていることをくださいというのが心一つにするってことですよ。神のように正しくならないと私が神に助けていただけないのであれば、誰一人助けてもらえる人なんかいません。だけど私がどうしようもないということを認めて、それでも神は私のことを愛しておられて、恵みによって必要なものを、良いものを与えてくださるという信仰を働かせてくださいという時に、神と心が一つになるんですよ。神は私を祝福し、その祝福を委ね、私の周りの人たちにその祝福を配ってきてねっていうふうに、神は良いものを委ねてくださるんですよ。でもそれは自分の理性が戻って、そして神を見上げて、その神を褒めたたえて、そして神から良いものが与えられるからです。そのプロセスを、神を見上げるとか、その神を褒めたたえるとかっていうプロセスを無視して、いいものだけくださいと言っても、良いものはほぼほぼ与えられないです。自分、与えられないというか、受け取ることができないです。いや、私なんてってずっと言うから。私はまだなんか記憶ないし、私もちゃんと分かってないし、私もこんなことやっちゃったしって言って、自分で受け取らないんですよ。でも神を見上げたら、そこに恵み豊かで、イエス・キリストを与えるほど愛しておられる方がいらっしゃるんですよ。天を見上げて、その神を見るときに、皆さんどのようなイメージを持ってますか？お前またこんなことできねえのか？またこれか？って言いながら、こう腕組みしながら、うーんとかって、その、こう、いやよ、マジでよっていうような、そんな方を思い浮かべますか？どの面下げてまたここに来たんだっていうような、その責めるような顔をしている神を想像しますか？私、理性を失ってしまって、神のことをしっかりと思い巡らさないときには、神は私に対して怒っているようなイメージを持ちます。どの面下げて神の前に出ていけるんだ。もうちょっとマシになってから、もうちょっとこれができるようになってからとかって言って、うだうだすることがあります。だから神の前に出ていくのが遅くなったりするんですよ。神は常に、私たちを愛して、私たちに恵みを注いで、私たちを慈しんでくださる方なんですよ。だから私たちが天を見上げるたんびに、神が私たちに、もうその、私たちではその想像できないような豊かな愛ですよ。イエス・キリストを与えてくださるほどの愛に満ちた、恵みに満ちた、慈しみと憐れみに満ちた顔で、私たちを見てくださってるんですよ。天を見上げたら、神はそのような顔で、私たちを見返してくださるんですよ。だから、よかったって。だから神を褒めたたえるし、だから理性が戻ってきて、そしてそうだ、この方に頼るんだったって。信仰が働いて、そして神を褒めたたえ、神に必要なものを求め、それを与えられるから、それを受け取る。そういうサイクルが生まれるんですよ。37節最後。今私、ネブカデネザルは天の王を賛美し、崇め、褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また、高ぶって歩む者をへり下った者とされる。神は高ぶった人をへし折って、再起不能にすることは簡単にできます。でも神は高ぶった人間を低くして、ご自分を求めさせ、その関係を回復させたいんですよ。ネブカデネザルのような人間に対しても、ネブカデネザルはものすごく高ぶってて、弱い人たち、貧しい人たちに心を割かないで、まして、エルサレムをぐちゃぐちゃにして、そしてユダを滅亡させた王様であるにもかかわらず、そのような人間に対しても、神は力と憐れみを表す方なんですよ。であれば、私やあなたにも、神はその憐れみと力を表して、私が持ってしまっている高ぶりを折って再起不能にするんじゃなくて、ご自分との関係を回復しようとしてくださるはずです。その御業は真実で、その道は正義だからです。 神は愛なので、すべてを我慢し、すべてを耐え忍ぶんですよ。神は諦めませんよ。神以上に諦めの悪い人はいない。なんかの漫画でありましたけど、俺が諦めることを諦めろって。神は私たちを愛することを諦めたりしません。私がどんなに神から遠く離れても、神の側で私たちを諦めることは決してしません。ネブカデネザルのように。たとえそれがネブカデネザルにとってものすごい痛い思いをすることになったとしても、神が彼に、ネブカデネザルに対する愛を諦めない、その関係を回復させたいというがゆえに、その痛い思いを、どんな痛い思いでも通して、その先にある関係の回復っていうのを与えたいんですよ。神は悪者が滅びることを願ってないんですよ。その行いを悔い改めて生きることを願ってるんですよ。私たちの罪や咎のゆえに、愚かさのゆえに、刈り取りをすることはあります。神はそれを許可なさいます。その中で自分の、その、不経験さや、不忠実さや、不真実さや、いろんなその自分のできなさ加減ということを思い知って、神を見上げて、でしたねって、私じゃなかったです。あなたを頼れなかった、高ぶってしまった私は、を許してください。もう高ぶって自分ってなって理性を失ってました。そして、回復を与えたいんですよ。ご自分の御子イエスさえ惜しまずに私たちに与えてくださるほど、神は私たちのことを諦めないんですよ。諦めたくないとかじゃなくて諦めないんですよ。神の方では。私の方で神を切るってことを最悪してしまうことはできます。信じないってことを決めることはできます。けども神は私たちを愛さないという選択をしません。神は愛だからです。イエス・キリストは、歴史上存在した人間の中で最もへりくだった方です。神であられる方であるのに、そのあり方を捨てて人間にまでなってくださったんですよ。その死さえも受け入れて、しかも十字架の死を受け入れてくださったんですよ。だから神はイエスを王の王とされるんですよ。17節にありました。神は人間の中の最もへりくだったものをそのこの国の上に建てるって、それがイエス・キリストの上に実現するんですよ。イエス・キリストはなぜ神の前に低くへりくだっていたのか。それは父なる神への愛と畏敬の念です。やらないといけないからでもなく、神の罰が恐ろしいからでもないです。ここで従っとかないと、後でなんかやんや言われるみたいな。後で叱られるとか。お尻ペンペンされるから、神に従うんじゃないんですよ。だから、その神に、神の前にへりくだるんじゃないんですよ。ああ、もうあなたの今もう、あなたが素晴らしいですとかって言って。そう言っとかないと、その自分が後で痛い思いしてしまうからでもないんですよ。できない自分、不完全な自分は、偉大な神の前にそのへりくだるべきだという、論理でもないんですよ。だってイエス・キリストは全て完璧に行うわけだから。そのイエス・キリストが神の前にへりくだるんですよ。人として。私たちが神の前にへりくだるときに、どのようなその、この考えというか、を持つべきかというと、自分を愛してくれていて、自分に恵みを注いでくださる神の愛と、また神への愛と、畏敬の念が、人を神の前にへりくだされるんですよ。イエス・キリストは天を見上げて神を見るたびに、愛と恵みを注いでくださる、父なる神を見たんですよ。ネブカデネザルは、理性を失って、獣のようになって、その中から天を見上げたとき、愛と恵みに満ちた神を見たんですよ。だから、へりくだったんですよ。自分を滅ぼすような、その恐ろしい、もう右手を振り上げて、今からでもこの右手を手強よみたいな、そんな神に、ははーとかって言ったんじゃないんですよ。この門戸からが目に入らぬかとかって、ははーって言ったんじゃないんですよ。自分に対して、尽きることのない愛と、憐れみと、 恵みを注いでくださる方を見るから、その神の愛の前にへり下るんですよ。イエス・キリストのおかげで、神は私たちに対して愛と恵みを失うことは絶対ないです。ただでさえ失うことないのに、イエス・キリストを信じた私たちが、聖霊によって神の子供とされた私たちが、神の愛から漏れるようなことは決してないんですよ。だから、理性のない獣ではなくて、理性のある人間、神の子供として、神を見上げて、へり下って歩むべきですよ。神の私たちに対する愛を知れば知るほど、恵みを味わえば味わうほど、私たちは神の前に低くなります。こんな私を愛してくださるなんて。こんな私に救いを与えてくださるなんて。こんな私を捨てないなんて。なんでこんなひどいことが私に起こるんだろう。そう思う時もあるかもしれません。でも考えてみてください。少なくとも私にとっては。自分が滅ぼされないで、痛い思いをしないでここでいることが奇跡なんですよ。神からその罰せられて、当然それが私が負うべきものなんですよ。けれども、その神は私を罰せないで、恵みを代わりに注いで、愛を注いで、私が神との関係に生きることができるようにしてくださっている。これこそが奇跡なんですよ。神が私のことを愛してくださっているということが奇跡なんですよ。なんでいいことが起こるというのは、私に起こるようなことじゃないですよ。だからその神の豊かな愛の前に、この福音の前に、豊かに私たちを愛してくださる神の前にへり下っていられますように。聖霊が私たちのうちで助けを与えてくださって、その神の愛を本当に味わうことができますように。神を愛するから、神の前にへり下っていられますように祈ります。天のお父さん、あなたの尽きることのない、変わらない愛をありがとうございます。あなたが常に恵み深く、憐れみ深い方であることをありがとうございます。私がどんなんでも、あなたは私に対する愛を失うことなく、私を見捨てることのない方であることをありがとうございます。そのあなたの愛を、恵み深いあなたを褒めたたえます。賛美します。本当にありがとうございます。どうか毎日の生活の中で、あなたのことを思い巡らしていられますように、自分の弱さを覚え、その弱さを補ってくださるあなたに目を向けて、理性を保っていられますように、こんな私をさえ、あなたは助けてくださり、愛を、愛し続けてくださるあなたの愛の前に、へり下って、あなたの恵みを受け続けることができますように。私たち一人一人を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。